牧ひろかがお送りしていますフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします、ワールドフラワーズネットワーク。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきます。毎週木曜日はアメリカニューヨークとつなぎます。マンハッタン5番街にあるアットニューヨークスタジオから、ニューヨークに住んでいるフラワーレポータージャーナリストの佐藤めぐみさん呼んでみましょう。佐藤さん。
Hello Japan, I'm Megumi Sato reporting live from New York City and Hiroka, how are you?
I'm fine.
Great.
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。寒いんですよニューヨークは。
あ、そうなんですか。
もうすっかり秋というかですね、
うん、
今朝5度しかなかったんですね。
寒い。
いくらなんでも平年以下ですよこれ。
5度は相当寒いですね。
今も8度しかないんです。
あ、そうなんですか。
まあ夜中だからね仕方ないんですけど、
はい、
本当なんか日本ではどこと同じぐらいだろうなんて思いながら。
本当だ、日本もねだいぶ秋らしくなってきたんですが、5度っていうことはまだないですね。
その方ですよね、うん、なんか最低気温5度以下の方いらっしゃいましたらメールください、ね、
佐藤さんだけかもな、メールくれるの。
いやブルブルって感じで、
はい、
でもこのね本当にここのとこどんどん気温が下がってきたおかげで、
うん、
まあ、紅葉がねもうセントラルパークとか、
はい、
街路樹が紅葉が綺麗になってきました。
うん、
でちょっともう郊外に出るとねかなり色づいていて、
はい、
もう秋のアウトドアシーズンですね。リンゴ狩りとかね、本当にもみじ狩りとかドライブに行く人もたくさんいてね、まあ、そんなニューヨークなんですけど、ちなみにですねこの時期マンハッタンの室内一年中で一番寒いんですね。
あ、そうなんですか。
なぜかというとニューヨーク建物がセントラルヒーティングで、
はい、
アパートごとで暖房の調整が効かないんですよ。
あ、
だからもうこの時期ねまだヒーターが入らないとこが多くて、
はい、
もう寒いんですね。でしかも この数年ね、
はい、
大家さんがどうも暖房費節約してるっていう噂もあってですね、
はいはい、
ねだから本当に朝はもうあったかいコーヒーを飲んで温まるとかですね、
もう
夜は毛布を足にかけて過ごすとかですね。ね、一応省エネに貢献してるのかなって気もしてるんですけどね。
なるほどね、そうですよ ね、
まあ、そういうふうに思いながら耐えてるんですけれども、
はい、
まあ、暑くても寒くても、まあ、こういう環境のことはねもう不況でもそうでなくても大事だということで、うん、
はい、
こんな本当に一晩中ね眠らない街、私も今起きてますけど、
はい、
環境とは一番縁がなさそうな、まあ、街マンハッタンからですね、
はい、
地球環境の保護を訴えようというプロジェクトがあるんですよ。
うん、
でね、名前がマナハッタプロジェクトと言いましてですね、マナハッタ、ね、マンハッタンに似てますよね、
うん、
マナハッタ、今から400年ぐらい前に、マンハッタンの先住民だったネイティブアメリカンデラウェア族っていうのがいたんですね、
はい、
その人たちがマナハッタとこの島、丘が多い島という意味で呼んでたそうなんですよ。
うん、
ね、で、まあ、このマナハッタという名前がついたマナハッタプロジェクト、一体どんなプロジェクトなのか、今日はそれをレポートしたいと思います。
はい、それでは佐藤さん今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。 It's 3:10 a.m. Eastern Daylight Time in New York City. And today's weather was cloudy. And、yeah, as I said, low is 45. It's really, really cold.さあ皆さんのお住まいの場所、400年前がどうなっていたかご存知ですか。日本で400年前といえば江戸時代が始まったばかり、その頃からもう町だった場所も多いことでしょうね。でも当時アメリカはアメリカという国すらありませんでした。400年前、1609年という年は実はヘンリー・ハドソンという人がマンハッタンを発見した年なんです。まあ、マンハッタンに来たことがある人はわかると思いますが、まあ、この町は一見こう鉄の塊というかですね、まあ、広さで言えば山手線の内側ぐらいの広さなんですけども、ここの島の上にですねもう高層ビルがぐさぐさぐさっと大量に突き刺さっているような感じなんですね。でもまあこの島もさすがに400年前にはビルなんて一つもありませんでした。でこのマナハッタプロジェクトというのはその頃のマンハッタンをデータでそしてビジュアルでも再現しようというものなんです。例えば世界の交差点と呼ばれるタイムズスクエア、イメージとしてはまあ渋谷駅前という感じで相当まあ賑やかな場所なんですけれども、400年前ここは道の代わりに 小川と小川が交わる沼地、水の交差点だったんですね。高層ビルの代わりに高い木が生い茂り、人間や車の代わりに鹿やビーバーなどが行ったり来たりしていました。まあ、当時からそういう忙しい場所だったのもまあなんか面白いんですけどね。このマナハッタプロジェクトは、マンハッタンが400年前にどうなっていたのか、当時の入植者の地図をもとに再現しました。で、面白いのはですね、このインタラクティブなウェブサイトがあって、そこに今自分がいる住所を入力すると、400年前はそこがどうなっていたのかっていう画像が出てくるんですよ。例えば今私がいる東京 FM アットニューヨークスタジオ、当時は森の中でリスやスカンクなどたくさんの小動物、キツネやシカ、クマやオオカミも住んでいたと見られています。まあ、400年でこんなに変わったのかと、まあ、ビルしかない今と比べてそのギャップに驚くわけですが、一体なぜこんなプロジェクトを始めたんでしょうか。このマナハッタプロジェクトの中心人物は、世界自然保護基金の科学者エリック・サンダーソンさん。このエリックさんに理由を聞いてみたんですけれども、まあ、世界の野生動物の保護の仕事をしているので、まあ、大自然からニューヨークに戻ってくるとなんか、まあ、複雑な気分になると。で、そんな時ふとオランダ人が入ってくる前、400年前のニューヨークはどうなっていたのかを考えるようになったそうなんです。でもこのプロジェクトはマンハッタンを昔に戻そうというものではないんですね。まあ、特にニューヨークや東京のような都市はもう住むには快適だし、とってもエキサイティングなアートやビジネスにあふれていて、まあ、逆にエキサイティングなだけに食べ物がどこから来たのかとか、そういうことは忘れてしまうと。まあ、そんな自然やエコロジーの可能性に対する考え方を高めてほしい。そしてニューヨークを訪れた人にはここには自然なんてないと思うかもしれないけれども、実はこのマンハッタンにも少しずつ自然が戻ってきているそうなんです。さあ、今日は世界自然保護基金の科学者エリック・サンダーソンさんが中心になって行った400年前のマンハッタンを再現するプロジェクト、マナハッタプロジェクトを紹介しています。エリックさんはこのプロジェクトの中でニューヨークの自然が失われているだけでなく、蘇ってきていることも発見しました。マンハッタンの北を流れるブロンクスリバーという川があるんですが、まあ、この川、とても汚染がひどかったんです。でも30年かけてきれいにするプロジェクト、このおかげで、なんと2年前のある日、この川にビーバーが帰ってきたんですね。エリックさんたちはそのビーバーをホゼと名付けました。まあ、400年前ビーバーはマンハッタンにたくさん住んでいました。でも毛皮を目当てにした入植者のために絶滅してしまったと考えられていたんですね。ですからビーバーが住めるようになるまできれいになったブロンクスリバーに、エリックさんは大きな希望を感じると言ってました。ビーバーがね、ホゼが洗える前の日にここにはビーバーが住める環境になるんでしょうかと尋ねられたら、その可能性はゼロと答えていただろう。でも私たち人間が不可能と思っていたことが可能になった。自然には私たちの想像を超えるパワーがあるんだ。エリックさんこんな風に話してくれましたが、本当に自然の力というのは私たちが考えられないところでね、何か新しいものを生み出していく力があるんですね。このプロジェクトのゴールは、大都市に住みながらいかに自然とつながっていくか。まあ、環境破壊などね、悲しい話はいくらでもできるけれども、どれだけ自然が素晴らしいかを伝えることで、まあ、みんなの価値が高まってつながりが深まっていってほしい。それがマナハッタプロジェクトなんだというふうにエリックさんは話してくれました。まあ、そうやって続けていけば、今は不可能と思っていることも可能になるかもしれません、ね、希望を持って続けることが大事なのかもしれませんよ。マキさん、
はい、この川ですよね、汚染が進んでいるブロンクスリバー、
はい、
30年かけてきれいにしたらビーバーが戻ってくるんですもんね。
すごいですよね。
すごいですよね。うん、
自然の力っていうのは、
はい、
だからね、やっぱりなんか少しでも頑張れば、思った以上のものをもしかしたら返してくれるのかもしれないっていう、
そう、
なんか希望が生まれてきますよね。
そうですよね。やっぱり今環境破壊とかね、その悲しい話題っていうかね、ことがどうしても取り上げられてしまいますけど、
うん、
そういうふうにね、自然を大切にみんなで守っていこうとか、 ちょっと意識するだけでまた変わってくるだろうし、またもちろん私たちが食べるね、食べ物とかそういうものにもきちんと感謝する気持ちとかも芽生えてきそうですよね。
ねえ、だから諦めないでね、やっぱり、はい、少しのことでもね、小さいことでも続けるのが大事なんだなって本当にまた改めて思いましたね、
身の回りのことからですね、本当に ね、
はい、
はい、佐藤さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。